さあ始まりました、 BMW で約10分。この番組は BMW に乗りながら約10分ゆるくお話をする番組です。今回もメインパーソナリティを務めさせていただきます、 BMW 調布ジーニアスのポルティです。そして、
お久しぶりです、フィアと名乗っていたものです。
お久しぶりです。ご無沙汰しております。
久しぶりに参加できて、ちょっと嬉しいですね。
ありがとうございます。確かに結構間空きましたね。前はシフトの、あのパドルシフトで、
そんな感じでしたね。
シフトチェンジの特訓をしてもらったりとか、
X4M を使って話しましたね、
はい、そうですね。コンペティションになっております。
はい、
はい、
M4 コンペティション最新型、
最新ですね。
またの名を G82 というモデル名前ですけどね、
はい、そうです。なんと M が50周年を迎えるということで。
なるほど、それに絡めて
っていうのと、はい、ショールームでもあの M3、M4 の商談受注会という形で試乗車をご用意するっていう、まあ、そういうきっかけもあり、
まあ、
今回ラジオも撮らせていただきたいと思います。
50周年ならではのサプライズも一応 BMWM からいろいろとあるので、
おっと、
商談に来ていただけたら絶対まあ何かしらちょっとこう、いつもの M の交流体験よりも面白いものがあるのは確実かなというの一年になってますよね。
楽しみですね。
楽しみ。
話しちゃいましたね。
賢いインテリジェントパーソナルアシスタント、たまに愛の手を入れて沈黙を許しません。
すごい、はい、なんか結構ネットでも芸能人とかモデルさんとかがこうコラボしてますよね。
BMW ジャパンのインスタグラムのストーリーズとか、
う
ん、結構
そうですね、
いろいろと有名人視点の BMW みたいな、
はい、
結構面白いかなと思います。
うん、気軽に見やすさもありますね、そういう面では、はい、はい、ということで今回は今乗ってる M4 コンペティションについて、まあ、いろいろお話していきますか。
そうですね、はい、ちょっと話題がいきなりそれちゃいました。
まあ最初なので、
じゃあこの M4 って車の、
はい、
コンセプトから、
はい、
入る感じですかね。
そうですね、何ですかコンセプト。
まあ王道の BMW 主力商品である3シリーズ、
はい、
セダンありますよね。まあ、あの車をベースとしてこうどんどんスポーティーさを極めていったら M4 にたどり着くっていう、そういう車ですね。
じゃあもうゴール地点ってことでいいんですか。
まあ、この3シリーズおよびそのクーペバージョンの4シリーズ、到達点っていう感じの車ですよね。例えばまあ3じゃなくて5もしくは8とか、
はい、
そういう車もあるけれども、あの辺はちょっとこうラグジュアリーだったり、
ね、
スポーティーよりもこうラグジュアリーがちょっと比率が混じっていたりとか、はいはいはい、そういうキャラクターの違いがそもそもあるんで、純粋にやっぱり BMW で、
はい、
スポーティーって言ったらまさしくこの BMW M の、でしかもこのクーペである4、
はい、
M4 こそが、
確かにそうですね、はい、言われてみればキャラクターって例えばいいですよね、こう各モデルの。
そうそう、結構 BMW はそれがきっちり分かれてるからなかなかこう選んでいてどれも長所があって、
うん、ある意味区別しやすいという
か、そうそうそうそう、
自分に合ったのを見つけやすいっていうのもあるかもしれないですね、はい、
ということで、まあもう見ればこの独特な大きいキドニーグリルを備えた、はい、フェイスと、まあ、それを裏打ちするこの大きいフェンダーとかホイールとか大きいブレーキとか、
はい、
後ろに回ればめちゃくちゃ大きいエキゾースト
パイプ
とか、
はい、
もうあの辺がもう見るからにやれる車ですよってこう言ってるところが、こうスポーツカー好き、スーパーカー好きとかそういう方にも結構響くような、もうそういう人たちにこそ認められてる車って感じがしますよね、はいはい、
デザインに自信が溢れてる感じ
ですね。デザインもあるし、しかもデザインだけじゃない、見た目だけじゃない、
はいはい、
ちゃんと中身もあの一流っていう感じのところが まあ、やっぱり BMW っていうブランドのクオリティを表現している1台なのかなって思いますよね。
そうですね。個人的には M3 と4はどっちがお好きなんですか？
いやもうやっぱ伝統のネーミングなんで M3 ってついつい言いたくなっちゃうん
だけど、
同時に今クーペじゃないとなっていうところがあるんで、スタイリング M4 フ
ィアーだけに、
まあ、そこから撮ってるんですけど、ドイツ語の M フィアーってあっちの方だとそんな感じなのかな、ちょっとネイティブじゃないなんもわからないですね、
はい、
まあまあやっぱり乗るなら M4 は絶対いいな。あとやっぱ M2、 下の弟 M2 がいて、まあ、こっちもすごい人気なわけ
で、はいはい、そうですね。
M2 も選べる、 M3 も選べる、 M4 も選べるってなったら、どれ選ぶって言われたら僕は絶対 M4 選べます。
おいいですね、言い切れる根拠がある。
そうなんですいや当然やっぱり高いからいいんでしょうみたいな、そういう話じゃないですよね、
はいはいはい、
やっぱ M2 は M2 なりのキャラクターが、
はい、ちなみに M2 でどういうキャラクターなんですか？
M2 は、まあ、ベースがその、まあ、先代の M2 しかまだ出てないわけですから、はいはい、先代 M2 は1シリーズの車体ベースにして、
はい、
FR だった頃1シリーズ、
はいはいはい、
をもう究極的に突き詰めていった車っていう形になってるのと、あと同時に昔の BMW、
はい、
2002ターボとか、
はいはい、
あと E30M3、まあ、1980年代の最初の M3、
はい、
まあ、あの辺を意識したコンパクトスポーツモデルっていう性格なんですね。うん、3シリーズベースの今のこの M4 っていうのは、
はい、
こう純粋にこう3シリーズとして必要なものを詰め込んでったらどんどん大きくなっちゃったりとか、 あとは要求されるエンジンスペックとかも、
はい、
まあ、どんどん高くなったりだとかで、まあ、このサイズに落ち着いたわけで、
うーん、
それが純粋のこう純粋にこう M4 っていうモデル最初に出して、で、はい、M4 のために作ったエンジンをまあ M2 にこう移植して、でさらに
そういうことですね、
M2 の足回りって M4 とまあ基本同じなんで、
はいはい、
まあ、それも結局 M4 ありき、
あ、じゃあもう原点は M4 なんだ、
オリジナルこっちなのかなっていうBMWM の人たちがやっぱり一番最初に白い画用紙を持って書いたのはこっちの車だろうっていう、はい、そっちを知りたいな、感覚に身につけたいなっていう気持ちから、まあ、M4 の方がいいのかなと思ってるところですかね。
その、ま、それ知らなかったですね、そのなんか経緯というか、まあ、
これはなんていうか BMW の人っていうよりただの車オタクとしてい
や大事ですよ、
一視点なんだけど、
はいはい、
あとやっぱり乗る機会がたくさんあった、 M2 も M4 もちょっと仕事から、
あ、そうなんですね、
で乗っててやっぱ M4 乗りたいなって、2台やったらこうどお前どっち乗るってこうもう一人の人、うん、M4 だなってこうついつい言っちゃうと
じゃあ直感的にも、まあ、実際に体感したっていう、
そうだね、
ところでも
結局のところやっぱ M4 だよなっていうところが走ってても感じますね。あ、例えばホイールベースが別に比べてちょっと長いんで、
はい、
このパワーを受け止めるだけの安定感がある。あとはまあ屋根が低いんですよね、M2 より。
はい、
重心感も
低い。
そうそう、実は M2 の方が背が高い。
はいはい、
だから M5 の方が低くてちょっとこう重心が低いゆえのこうコーナリングの余裕みたいなところも感じるし、はいはいはい、まあ、そういうところがなんかこの普段使いできる M4。ちょっと流しもするしたまに遊びもするぐらいのバランスの取れたキャラクターにぴったりな感じかな、はい、M2 はこう普段からオラオラやるぜって感じの
小回り聞かせてこう、
そうそうそう、最初からそういうつもりで乗るっていう方がなんかキャラクターっぽいな。
あ、そうなんです、
ね、普段流してるとうるさいし、
はいはいはい、
あのタイヤのなんていうの硬さ、ロードノイズ、
はい、
気になるしとかで普段使いこうちょっと疲れちゃうんじゃないかなっていう、そういう懸念があったので、
はい、
またどっちかって言ったらやっぱ M4 かなってついつい言いたくなっちゃうっていう、そういう理由、
ちょっと落ち着いても乗りたいし、
そうですね、やっぱ普段使いとしてのスポーティーカーっていうのはやっぱありきなんで、
そうですね、
先代 M4 が出た時にそれが面白い言葉で M4 っていうのを本国の人が表現してて、
はいはい、
そのスポーツカーの終わるところに始まり、
は
あ、レーシングカーの始まるところに終わる車っていう、
おー、なるほど、
わかるかな、
スポーツカーの終わりとレーシングカーの始まる、そ
うそう、レーシングカーのちょうど要するに狭間間の車ですよって、そういう スポーツカーとしては突き詰めました。でもレーシングカーの領域まで行ってません。
あ、なるほど。
レーシングカーまで行っちゃってるとか、例えばポルシェの 911GT3 とか、 あとは何だろう、アルファロメオ 4C とかロータスエリーゼとか、ああいう、はい、なんていうか、もういかにもスパルタンで乗り心地なんて考えてません、エンジン後ろにありますみたいな、はい、そういう車ではないっていうところがこの M4 の
良さ
キャラクターなのかなと。
すごい、
うん、語るとね止まんないですね
饒舌に、うん、なるほど。じゃあ今新型の M4 に乗れてるのもだいぶ高まってますか。まあでもこんな一般道もゆっくりと、
いや、そうね、むしろ高ぶりはあるけどそれを落ち着かせてくれるところがあって、
なるほど。
そう、やっぱ何気なく乗れちゃうスポーツカーってすごいよなって。
そうですよね。
オンとオフをこう自分で使い分けられる、はい、車に、なんだろう、車の機嫌に左右されないみたいなところが、うん、お前もっと走れよ、飛ばせよ、踏めよみたいなところを車に普通に日頃言ってるわけじゃないっていうところが、
車自体もこう使い分けて、
そうそう、だからこう毎日隣に置いておきたいなっていうスポーツカーかな。
いいですね、いい表現ですね、
うん、
相棒のような、
まあ、どこかのドイツ人がそういう感性で作った車っていうのは我々にもしっくりくるんだなっていうのはつくづく感じますね。またシンプルにじゃあ遊ぶってなったら、
はい、
やっぱ僕リアエンジンの車とかよりも FR が絶対いいんですよね、はい、
へー、
FR の方が車のこうナチュラルな挙動、
はい、
滑り出しの滑らかさとか、
はい、
まあ、あとはこう、なんていうんだろう、まあ、コーナーに入る時のこうスロットルブレーキワークとかも、
はい、
まあ、比較的応用が効くようなナチュラルな走り、一番こう教科書的な走りをしてくれる、それがまあ重量配分50対50に裏打ちされるポイントなんだけど、そういうところをすごく真面目に突き詰めてるっていうのが一番最初に誰もが通っておいていい通過点みたいな、そういうものでもあるのかなと思いますね、
はいはい、きっちりとこう作られてる、
そうそうそうそう、きっちりとっていうか基本が抑えられてるっていう感じなのかな。
なるほど。
確かにポルシェとか、まあ、ロータスとか、
はい、
その他のこういわゆるスポーツカー走るための車乗る前にとりあえずこの車で何かを学んでおくっていうのは、
はいはい、大事ですよ。
その後の世界の広がり方が違うんじゃないかなっていう、
そうなんですね、
そういう目線で僕は M4 を見てます。
リアエンジンの車乗ったことないので私も、
いや、まあ乗ったとしても普段の街中とかで分かるものかっていうと
分かんない。
タイヤを結局限界までどこでタイヤが滑り出すかっていうのはやっぱり
把握
するのが、そうそう、それがこのスポーツカーとかのこう一つの楽しみでもあり、こう自分の車とする意味、オーナーになる意味なのかなって思うんですよね。この車どこまで行けるってやっぱりその人がオーナーになってもいろんな機械を使って確かめて自分の体の感覚に刻み込むっていうのがスポーツカーを所有するっていう、まあ、意味だと思う、
はいはいはい、
それはやっぱり、ね、
そういう状況に陥らなきゃわからない、
そう陥らなきゃそういう機会がないとわからない、
なかなかないですか、
そういうもんなんだけどね。
なんか新型 M4 で魅力的な機能とか、まあ、フィアーさん個人的にでも大丈夫なんですけど、
まあ本当に魅力だらけというか、まあでも今の車は結構多いのかな、こういうまあスポーツモードとか、
はいはい、
BMW はエンジンはエフィシエントスポーツスポーツカー3段階、はいはい、サスペンションも3段階、ステアリングと、あとこの新しい M4 からブレーキも硬さも調整できるようになって、ブレーキも2段階で調整できたりとか、
ブレーキの硬さは効きの良さってことですかね、
初期の効きの良さっていう感じかな。フルブレーキングするときとかもこうスパッとブレーキ圧が立ち上がってくれるのが多分このスポーツモードですね、はいはいはい、
そこも変えられるんですね。
そう、それは新しい要素なんですよね。であとはまあオプションをつけると、そのドリフトアナライザー、はい、あのドリフトしてるときの採点をしてくれるレースゲームみたいな感じですよね、
はいはいはい、
ドリフトの持続時間とかなんかいろいろな項目がありました
けど、すごいですよねそれ、
うん、ついついなんかドリフトしたくなるような機能
でもその機会があんまりないからサーキット行かないとっていう、
いやまあでも F 買ってサーキット行かないの逆にもったいですよってこういうような、
まあそういうことですよね、
なのかなって、あとはまあトラクションコントロール、
はい、
あのアクセル踏んでリアタイヤが空転しないようにエンジン制御をかけてくれる制御、
はいはいはい、
これもオプションつけたその M ドライブプロフェッショナルっていうのを選択すると10段階に設定できるんで、はい、今まではオン、ミディアム、オフの3段階、はい、なんかすごいざっくばらんな、
まあそう
ですね、エンジニアがもう決めた数字でしかできなかったんですけど、
はい、
それに比べて10段階自分でこう設定できるの
はい
かなりいいのかなっていう気は、まあ、まさしく遊びにちょうどいいのかな
そうですよね、もうレースが大好きな人だったら、
いや逆にこの車乗ってて走らないもったいないその一言で
つきますか、なるほど、なんかそのレースの時とか、まあ、一般道でもいろいろ測れるのがあるじゃないですか、ドリフトとか、
うん
で、M 用のアプリもあるっていうのを聞いたんですけど、
ああ、そうですね、いいリードです、 M ラップタイマーっていうアプリもあって、まあ、車の利用可能アプリっていうのはダイヤルの操作から画面上で出せるんですけども、
はい、
これを開いてスマートフォンつないで記録開始ってやると、
はい、
その車のスロットル回路、ステアリングの打角とか、
はい、
まあ、あと位置情報、G メーター、あとギアセレクト、はい、何速ギアで走ってるかとかがこう時系列で全部記録されるので、どういう風に車を走らせたかっていうのが後から確認可能っていう、
すごいシステムですよね。
そうそう、普通はもうやっぱりレーシングカーだったらこう後からそういうセンサーをいっぱいあちこちにつけて使えるようにするようなものが、まあ、最初から一応それに使えるナビを応用してそういうことができるようになってるっていうのは非常にお手軽に走りをこう極められるツールが揃ってるっていうのが、
確かにこれはもう標準で
そのラップタイマー
ついてます、ね、
まあ、別に M4 に限らず T シリーズ T18i ですよ、使えるんだけど、
確かにそう考えたらもう BMW 持っている方はぜひ試していただきたい
ですね、 BMW 乗ってるんですよっていうその一言の裏にめちゃくちゃ走り込んでるんですよあの普段の買い物に使ってるだけですみたいな、こうその奥に隠れてるこう重要深さっていうのをちょっと分かんないそのぐらい奥深くしてくれるような機能ですよね、
そうですよね、だいぶマニアックなアプリになりますね、
まあマニアックな方でも全然こう満足していただけるような作りになってるっていうのがすごいのかなって、うんうん、デザインもこんだけかっこよくて、
そうですよね、
そう見るからにスポーティーでよくてこうディテールも細かくできて、
はい、
それでいてちゃんと中身があるって、要するに冒頭で言ったのはこういうことなのかなって思ってます、は
い、すごい締めましたねまとめましたね起承転結みたいな感じ、
季節してですけどねちょっと全然考えてなかったんですけど
すごい素晴らしいです
はい、ピアーでした。
ありがとうございました。